ありがとうございます。先週はですね、白馬キャンプに行ってまいりましたけれども、お祈りを本当にありがとうございました。白馬キャンプのですね、長崎バージョンのダイジェスト映像ができていますので、それを見たいと思います。東京の方でね、全体のやつのが今やられていると思いますので、それは来週見れると思いますけれども、今日は、長崎バージョンのやつを見てみたいと思います。それじゃあお願いいたします。取って
Thank you. 神様が娘である大事なことに、私たちの朝ごとに神様に今日もしたらしたら力がありません。間違えるものですけど、今日もあとここで行えるように助けてくださいと心から言うなら、お前には神様が助けてくださいこの前の時代、特別な使命を与えていて、とてもそれを全うする力は私にはないんです。不可能でも、それを祈るなら神様はその特別な力を助けを与えてください
ね、いろんな問題とか困難が起こってきます。でもね、心配しない。なぜなら神様約束して勝利を与えてくれる。そして勝利もね、訓練をしてくれる。勝利の訓練じゃないんだけど、小さなことでも勝利を神様見せてくださいで、まだ見てないっていう人は小さなことに対して丁寧に時間を与えると言います。そうしますとね、小さいことの勝利の結果、大きいことの勝利の結果、大きいことの勝利の結果で、信仰を誓うというの
を登って彼に従う。
お祈りをありがとうございました。とても祝福されたキャンプでした。今年は南西区が5名だったので、ちょっと少なかったんで、来年はもっとたくさんでいきたいと思います。まあ、映像のことは年は僕が言われましたから、たまものの冬の白馬キャンプのメインはたまものなんですけど、まあ、カリスマの訓練をしてですね、昨日帰ってきてですね、おととい帰ってきて、夜ですね、最終日に帰ってきましたけども、そして昨日癒しの集会があったんですね。ただですね、癒しの集会の中でいくつも癒しが起こりました。100の賜物を持つ百ちゃんですけども、百ちゃんが背中が痛かったんですけども、その場で祈って、その場でその時癒されましたね。それからあと誰だっけ、腰が痛かった、あ、それは百ちゃんだっけ、違う、誰だっけ、誰、あ、頭痛を、あの、ヒデさんはですね、別のことを祈ってたんですけども、頭もすごく痛かったので、そのことは言わなかったんですね。で、別のことを祈ってたんですけど、そしたらですね、頭痛が治っちゃったんですね。ね、からもう一人ありましたよね。もう一人誰だったっけ。あ、そうそう。それから、ずっと苦しんでた小川さんがですね、もう1ヶ月以上不眠でずっと寝なかったんですけど、昨日の晩は10時から今日の朝の5時半まで、熟睡できたということですね。神様に感謝をしたいと。だから、いろんな技が起こってるんですね。いろんな人を通して。だから明らかにカリスマの働きに関して、その今までもたくさん起こってましたけど、ちょっと違ってきたのは、その場で起こり始めた。で、不眠に関しては昨日祈って昨日の夜から寝れたわけですから、明らかにこうその死の技がその時起こり始めてきてるっていう、ちょっと今までとは働き方が変わってきたなと思います。で、はっきり時が変わってきているので、ぜひそのことをね、皆さん覚えてほしいというふうに思います。それで時間があまりありませんので、今日は聖書の方に入っていきたいと思いますが、先ほども話しましたけれども、今日のところはイエス様がエルサレムに入場されるところです。十字架にかかる週にエルサレムに入場する、イエス様のこの地上での、十字架にかかる前の最後の1週間、一番大事な時ですね。一番イエス様のこの地上に来た目的を果たす一番大事な時のエルサレムの入場、まあ、なんて言いましょうかね、一番こう、実はこの時一番華やかなんですけど、その後十字架があるんですけど、その時にイエス様はロバの子を選ばれてエルサレムに入場されるんですね。で、今日はまあポイントを3つに絞りたいと思います。で、まず30節をご覧ください。イエス様は2人の弟子を使わすんですけれども、その時こういうんですね、イエス様は向こうの村に行きなさいと、ね、そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう、まあ、それをほどいて連れてきなさいって言うんですね。で、まあ、面白いこと言いましたよね、向こうの村、長崎だったイスラエルか大村かって感じですけども、そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう、それをほどいて連れてきなさいってね。まあ、うんと分かりやすく砕いて言うと、大村行ったら入り口に、ジョイという人の家があるから、そこの駐車場に、ロバの子だから K にしましょうかね、誰も乗ったことがないから新車ですね、 K の新車があるから、鍵がついてるから、鍵ついてるからエンジンかけて乗ってきなさいって、ねでまあ、普通ならそんなのとんでもない話なんですけども、今日話したいことはいつも ちょっと違うんですけど、今日一つ目はですね、この時何かというと、向こうの村に行って、そこにあるそのロバの子を連れてこいと言ったんですね。で、他のマタイ、マルコを見てみると、実はその親ロバも一緒にいたりして、その親ロバと一緒にいるあの子ロバを連れてこいと言ってるんですね。つまり、子ロバだったら何でもいい。もうとにかく子ロバを連れてこいって言ったわけじゃない。ロバを探して連れてこいって言ったわけでもない。あそこに行ったら繋がれてるから、あのロバの子を連れてこい。あのロバの子って言ったんですね。まあ、なんで子ロバだったかってね、転ばないためかっていうか分かりませんが、しかし、あのロバの子って言ったわけですね。で、これ大事なところなんですね。一つ目のポイントは、イエス様は指名されたんです。他のどのロバでもない、他のどのロバの子でもない、あそこにいるあのロバの子を連れてきなさいって言ったんです。で、エルサレムに入場するにあたってイエス様は、名指しでその子ロバを選ばれたんですね。で、今日の一つ目のポイントなんですけども、いよいよ、終わりの時代が近づいてきて本戦が始まってきましたけども、神様はその時私たち一人一人を名を持って呼ばれるんですね。いや私なんかがいなくても別に他の人がいるでしょうと思わないでください。神様はあなたを名を持って呼び出して、そしてあなたを招いてくださるんですね。そしてあなたに任せたい使命や働きがあるわけですね。その名を持って呼ばれるってことなんですね。であなたでなければならないと思ってるからなんですよ。いや、まあちょうど、ね、そこにいて偶然ここにいたからまあここに来てるだけよと思って教会に来ている、あるいは別に私はなくてもよかったんでしょうけどと思って学校内職場にいるか、はっきり神様が私の名を持って呼び出して、神様が名を持って私をこの教会に今置いている、ね、もちろんずっとと言いません、7歳から使わされていく人もいらっしゃるでしょうからね。しかし少なくとも今は神様が私を名を呼んでここに置いてくださってるんだ、あるいはその置かれている会社や職場や学校が確かに神様が私を名を持ってここに置かれたんだな、招かれたんだな、ここに導いたんだなって思ってるのとそうじゃないのとでは全然違うんですよ。これでもちろんどっちが正しいかったら名を持って呼ばれた方が正しいんですね。でこれは大事なところなんですよね。で指名してて、ね、いろんな世界でありますけども、この名を持って呼ばれるというのは特別なんですよね。まあ皆さんが置かれている場所を、ね、まあ、一番いいのは教会なんですけども、こうそういう意識で皆さんがいると神様からの祝福や語りかけをたくさん受けれるんですね。でも今日の礼拝に ね、あ、イエス様は私を名を持って呼んでくれてるなってね、神様は今私の声に聞こえてくださってる、神様は私を呼んでくださったんだと思って、そういう思いで来てる人は神様からの語りかけや恵みをいっぱい受けるんですよ ね。まあちょうどこの教会の近くに住んでたし、ね、なんか行かないとまた木原牧師に嫌味を言われるのも嫌だしな、まあ、とにかく行っとこうか、まあね、ってただそういう意識で来ている場合とは全然違うんです。これ本当に神様があなたを名を持って選んでくださったっていうことがあるからなんですよね。で皆さんね、主はあなたを名を持って選ばれたんですね。でもちろんずっとここにいるということじゃなくて、場合によったら名を持ってどっかに使わされるかもしれません。これはあります、いくらでもね。しかし今はっきり主が名を持って選ばれたんだということをまず一つ目知っててほしいんですね。ちょっとすみません、時間がないから駆け足になりますけどね。そして、ね、で2つ目にいきますけど、でその時に連れてこいと言った時にイエス様はさらに言ったん、もしなぜほどくのかと尋ねる人があったら、なんで連れていくんだと言ったら、こう言いなさい、主がおいるようなんですって言ったんですね。で、まあ、言ってみたらその通りだったから、やっぱりロバの子をほどいたら、なんでほどくんのかって言われたら、主がおいるようなのですって言ったと書いてありますよね。でこの2つ目ね、主がおいるようなのです。じゃあ なんで名を持って呼ばれたのか、もちろん祝福を受けるため、恵みを受けるためですけど、それだけじゃありません。主がおいるようなんですね。神様が、イエス様が、聖霊様があなたを必要としてるんですね。知ってました？ある人はそう思ってないですね。私なんかいない方がいいんじゃないかしらって、悪い人はそこまで思います。私がいると妨害、神の働きの邪魔になったり、なんかいない方がいいんじゃないかしらなんて思う人たまに来るんですね。いや、結構実はいたりするんですね。 100% それは惑わしてサタンです。神様がこのロバの子を必要とされたんですね。で、神様が私を必要とされている。なぜ神様が、まあ、教会では長崎県に今置かれているのか、神様はここで私を必要としているから、なぜこの職場に私がいるのか、神が私をここで必要としているから、なぜこの学校に私がいるのか、 神様が私を今この学校で必要としているからと思ってるか、いや私なんかいない方がね、仕事はもっとうまくいくし、私なんかいない方がいいのじゃないかしらって。あ、分かりやすくいきましょうかね。あのなんだっけ、クワイヤー。クワイヤーはね、クワイヤーって言ってね、ね、クワイヤー入ってね、私がいるとね、音程が来る。私がいるとね、なんか混乱する。私なんかいない方がいいんじゃないかしらって思ってる人、時々いるんですね。もちろんね、訓練をして一緒に練習しながら一致していく必要がありますよ。これは間違いないくださいね。どんな上手い人でも、どんな下手な人でも、どっちもね。しかしですね、違うんですよね。神様が必要だって呼んでくださったら、神が必要とされてるんですから、あのね、しっかり立っていただきたい。結構ね、いるんですよね。牧師でもいるんですよ。なんか、あの、私が牧師だからダメじゃないかしらとか言い出すんですね。そんなことはありません。神様が名をもって呼ばれて召されたら、必ず必要とされてるんです。もちろん立つべき場所はあるでしょう、ね、みんな同じ場所に立つ必要はありませんから。でも必ず必要とされてる場所があるんですね。その自分が必要とされてるって思ってる人と、あ、自分はいない方がいいんじゃないかしらと思ってる人と全然違うんです。そして聖書は何と言ってるかというと、あなたを必要としてるって言ってるんですよ、はっきり。ところがね、結構ね、サタンがね、こうね、身元でささやくんですね。今ね、あなたを必要としてる、それは隣の人よとかね、あなたを必要としてる、まあ、あなたは例外とかね、あなたは必要としてるとは言ってもねとか ね、今全部サタンですね、声にならない声を聞いてる人の代わりに私がはっきり声を出してサタンの声を言ってあげました。これ 100% サタンです。惑わされてはいけません。神は本当に必要としてくださってるんですね。私はそれに気づくときね、これは真理なんですよ。それを受け取るとき、それを信じるとき、神様の語りかけとか導きがはっきり分かり始めてくるんです。多くの人が、ね、よく分からないとか言うんですよ。で、分からないというときは何かって言ったら、あの、本当に神様が自分を呼んでくださって、神が私を必要としてるんだ、神様の働きのために私が必要なんだって、それを受け止めて神様って聞く人と、私なんかいてもいなくても一緒なのにって思って聞く人と全然違います。神の語りが分からなくなります。あるいは聞いていても変な声聞き始めます。だからね、本当に主は必要としてるんだってことをまず知ってほしいんですね、これね。そしてね、すいません、先に去っていきません、それから礼を行きますからね。そして3つ目にね、神が名をもって選んでくださった、それは本当に神様が必要とされてるから。あなたが必要とされていて、あなたじゃなければならない場所があるんです。あなたにしてほしい働きがあるんです。それはあなたの苦痛になりません。なぜか、その後ね、転ばは行くじゃないですか、呼ばれて、ね、35節、2人は、使いに出された2人は、それをってロバの、転ばのことですね、それをイエスのもとに連れてきたと、転ばを、ね。そしてそのロバの子の上に、自分たちの奥義を敷いてイエスをお乗せしたと。転ばはですね、前も何度か話しましたけど、ロバっていうのはものすごい忠実に働くんです。で、ロバっていうのは人を運ぶっていうよりも、荷物を運ぶために用いられるんです。あるいは耕したりするのにね。ものすごい忠実なんです。で、ロバっていうのは蔵さえつけてもらえないんです。だから暗いってことはないけど、何かというと蔵をつけてもらえないで、その代わりあの荷物を乗せるようなものをつけるわけですね。ましてですね、上着なんか誰も乗せてくれません。ただこの時上着をかけられた。皆さん男性の方々、スーツの上着を乗せて誰かを座らせてあげるってのはよっぽど大事な人でしょうね。これ明らかに上着を敷いたって、もちろんイエス様のためですよ。イエス様のために上着を敷いたんです。 100% イエス様のために。でも衣の上に乗せたわけじゃないですか。わかります？イエス様を乗せるがゆえに衣は上着を敷いてもらえた。上着、おそらく衣の人生じゃなくてロバ性か、衣性って人生のせいね、ロバの子の人生で初めてだと思いますよね。しかもこの後ね、37節、イエスがすでにオリーブ山のふもとの近づけたとき、弟子たちがいっぱいいたこのときはね、ホタのホタって言うんですけど、自分たちの見たすべての力が技のことで、イエス様がたくさんの力のことで、喜んで神様を賛美してたんですけど、あ、ごめんなさい、その前の36節だ。その前にイエスが進んでいかれると、人々は道に自分たちの上着を敷いたと、パッと聞いたわけですよね。上着を上を、誰がイエス様のために聞いたんです、イエス様のために。でも実際、その上着の上を歩くのはイエス様じゃないでしょ。コロバの上に乗ってるんだから、まあ、コロバだからね、あの足が地につかつかないぐらいでしょうけど、いつも言うように。でも、だけど、それでも、実際歩くのはコロバでしょ？言ったことあります？ イエス様のために上着を引いたんですよ。イエス様のために。だけど実際歩くのは転ばでしょ。昨日癒しの技が結構起こりました、ね、私を通しても起こりました。他の人を通しても起こりました。誰を通したっていいんですけど、やっぱり自分を通しに乗った時に技が起こると嬉しいですよね。癒されたのは 100% 神様ですよ。 100% 神様ですよ。でもその時自分を通して働いたけど喜びがあるじゃないですか。賛美隊として本当に賛美をした時に誰かがそれで触れられて神を体験したり、本当に長い間持っていた傷が癒されたり、憎しみが溶かされたりしたら嬉しくなりませんか。それをされたのは 100% 神様ですよ。でもその時自分が賛美した時にそれがなったら嬉しくありませんか。転ばはですね、転ばの人生において今までこんな上着を敷いてもらったことはなかった。しかもその後みんながイエス様に向かって叫ぶんです、ね、今まで37節大声で神に賛美し始め、こういった祝福あれ主の御によって来られる王に天には平和栄光を得たといて、他の箇所を見てほだなほだなって叫んでるんですよね。もちろんイエス様に向かって叫んでる、イエス様に向かって 100%。 でもこの場も一緒に歩いてるから、この場も一緒にそのイエス様への賛美を聞くでしょ。嬉しかったと思いますよ。神様が名を呼んで呼ばれた時に応答して、本当に神様必要なんだよって言う時に、それの言葉を素直に受け取ってその神様の必要に生きると、実はね、祝福を受けるんです。決して普通だったら受けることのできない祝福や恵みや技を体験するんです。これはね、どう覚えてほしいですね。秋元牧師がね、よく自分の人生のことがありますよね。もう今だったら本当はもうお墓の中にいるってね、とある神様に生かされて、ね、それで昔夢だった、ね、旅って本が好きでね、電車バスに乗る飛行機なんて夢の夢だったっていうのに、今いっぱい乗って世界中行ってるって話をされましたよね。で今回白馬って言ってました。研修の時にね、朝ご飯半分とね、お味噌汁とたくあん2切れで、昼はご飯半分とたくあん2切れ、そういう人生を考えたんですって。そしたらそして病気になってもう本当においしいもの一生食べれないなと思って、それでもいいと思って神様に捧げたら、そこからおいしいものいっぱい食べるようになったまあマンゴーが好きなんですね。スシローに最近マンゴーがないから、昔ほどスシローが好きじゃなくなったんですけどで何を言いたいかって、そういうこと言ってましたけど、今日別の話に、さっきね、はっちゃんが出てたから南君の話していきますけど、彼は牧師であるがゆえにケンタッキーフライドチキンに行っても、あ、出しちゃった名前はまずいな決して正社員にならなかった。何度も店長になってくれて言われたけど断った。日曜日がダメだから、ファーストフードで日曜日休みなんてダメだからね。ところが前も言ったように JR 宮崎駅前店はもう九州にある30店舗のうちで最下位を、もうダントツ最下位を走り続けた。どの人が店長になってもダメだった、何をしてもダメだったんですね。で彼がアルバイトなのに派遣されちゃったんですね。そして派遣されたところがね、アルバイトが来たでしょ、新入りがアルバイトで、ね、しかもその人がなんかだからね、古株が起こったわけですね。これでですね、猛烈にね、彼がいろいろ言っても反発されたんです。特におばさんの古株が、それでですね、それでね、それまでクレームゼロだったのがクレームがいきなり増えてね、逆効果だったんですよ最初。でも彼は徹底してね、最初自分の力でいろいろいろんなこと考えて、いろんなメニュー考えて一生懸命やったんで、散々になったから悔い改めて必死に感謝したら逆転が起こって、そのぶつかってた人も、まあ、詳しく言うともうめんどくさいから話しませんけど、まさに神様が働いてくださってね、癒しが起こったり、その人の不登校の子供が学校教員になったり、いろんなことが起こって変わったの。そしたらそのダメだった店が良くなった。それで新房店舗改正な改装になった、ね、でそれで店舗改正になった時に改装ってことでやったら、1、2ヶ月はもう最悪だったんですね。売り上げだけじゃなくてクレームも増えたし、もうね、最悪だったの。ところが3ヶ月目に逆転したんですね。クレームがなくなって、で4ヶ月目に売り上げがいきなりバーンって跳ね上がったんですね。店舗改正だからね、まあ、最後だってこともあったんじゃないかと思うんですよね。それで 新規店舗始まったんです。聞きました、どうでしたかって言ったらね、30店舗のうち最初15位ぐらいだったんですって。で今は10位ぐらいですって。売り上げが2倍以上に増えてるんですって。すごいですよね。でみんな面白いですね。でしかもなんで店長になったかと、で今度は店長になったでしょ。なんで店長になったかというと、どうしても店長になってくれって、いやもう何度も言ってるんだ、ダメなんです、日曜日は出れませんからって言ったらね、日曜日休んでいいから店長になってくれ、もうシフトは君に任せる、日曜日は一切出なくていいから店長になってくれって。でそれで頼んでないのに言われました、海鮮にも行くんだろう海鮮に行くときは長期で休んでもそれもいい、 もうだからもう任せるから、つまり今まで何をやってもダメだったから、しかしこの人は3ヶ月でバーンって跳ね上げたから、で知ってるんですよ、今まで、クリスチャンだってことも十分知ってて、いっぱい見てるから、もう任せるって言われたんです、ね、どうせダメなんだから。そしたら本当に売り上げね、去年の11、11、12、12、最初15位で今10位でそうです。売り上げが2倍以上に増えたそうです。やっぱすごいですよね、神様ですよ。彼は自分でやった時には全部最悪になったんだから、神様いいですね、最初見せてくれたから高ぶらないように。自分で頑張った時は全部最悪ですよ、逆転したんですよね。何を言いたかったらね、神様のこう飯に応答していくと損をしたんです。最初は店長になれなくて、正社員じゃないからボーナスもつかなくて、保険もつかなくて、すごい仕事してるのに。でもそれをあるところまで全うすると逆転が始まった。向こうから店長になってくれたの前で、今保険もついていて、ね、で店長手当もついていて、売上も跳ね上がって、もう認められてる。だからね、神様が必要としてるんですよ。でその主の使者の必要に応答していくと神、でしかもその店はいつも BGM が何流れるか知ってますか？風の響きと野菜が流れてるんですJR 宮崎駅前店ではその、ミスタードーナツと2つでこうね、あのなんでフードコートみたいに作ってるんですけど、そこにミスタードーナツの許可をもらって、風の響きと野菜が流れてるんです。今度私がピースを持っていこうと思っていますあ、買っていきましたね今回 ね。でそれでそこから電源もらってきてね、まあ、ちょっと宮崎駅前はちょっと最近はねイオンの方が人がいっぱい来るから、ちょっとそこまで人が多くないんですけど、あの路上ライブはねそこから電源持ってきてやれるようになった。いつでもだから電源持ってきてスピーカー付けできるんです、駅前で。やっぱすごいですよね。 なんでこんな話してるかというとね、神様に従って神様が名を呼ばれて置かれた場所は教会でも職場でも学校でも必ずあなたを必要としている神の働きがある。神様に本当に指導されていて、そしてそれに応答すると神が祝福されるんですね。いいですか、人の祝福じゃない、神が祝福される、神が栄光を表されるんですね。で、この転ばが普通に来ていたら絶対ありえない、この上着を敷かれ、上着の上を歩き、たくさんの賛美をね、イエス様が下げられて、イエス様に下げられてるんだけど、彼もそれに預かれたわけですよ。わかりますか？その店でなぜ奇跡が起こったかというと、神が働かれたから 100%。 何度も言いますけど、彼自身ではありません。彼がいろいろメニューを考えたり、いろんなことをしたときは散々だったわけですね。でも本当に彼が悔い改めて神様に感謝をしており頼んだとき、見事に主が働き始めた。いやね、あの神様に応答して神の必要に応えていきますと、ね、最高の人生を歩めます。祭典だけじゃなくて最高の人生を歩めます。でその飯に応答するかどうかは一人一人の選択なんですね。この転ばがね、死後医療なのですって言ってですね、でなんかその持ち主は、ね、分かった、じゃあ連れてってくれって言ったのに、転ばがいきなりですね、こう引っ張られたらね、嫌だとか言ってですね、私はこの家にいたいって言ってね、いえいえとか言ってですね、いえ行きませんとか言ってね、いえとか言ってですね、家にいたらですね、こういう体験はしなかったんですね。で連れて帰るときね、イエス様なんか乗せるの嫌だって言ってですね、あれはもうちょっと、あ、そんな風に言いませんね、きっと皆さんはね、イエス様なんか乗せるのに私はふさわしくありませんって、それはふさわしくないですよ、お互い。でも選んでくださったんだから、ね、そんなもうとんでもない、まだ100年早いですとか言ってですね、もう日本人得意の、ね、人間的計算でもそんなとんでもありません、私なんかいいですいいですとか言ってですね、ピーッと転ばが逃げてしまったらですね、決して上着の上を歩いたり神が賛美するところに預かったりはできなかったでしょう。いやね、主が呼ばれたらそれに応えて、主があなたを必要としている働きが必ずあるんです。その働きの応答をすると神様の祝福に預かれるんです。それが何よりも神が願っていることなんですね。神と共に歩む人生なんですよね。これに勝る人生はありません。で、戦いはどこに行ってもあります。地上に来ている限り、この地上にはサタンと罪があるから必ず戦いはあります。でも神様と共に歩む人生は、どんな戦いが来ても必ず勝利するし、どんな戦いがあっても神のそこで恵みと力を受けるんですね。戦いが大きければ大きいほど神の愛の大きさと勝利の大きさを体験するんですね。それが恵みなんですね。だからどうぞ皆さんね、今日3つ言いましたよ。1つは名を持って呼ばれてるんですよって、神様があなたの名を呼んでくださったんですよ。2つ目、そして本当に神様は必要としてるんですよって、 あなたは必要とされてるんですよ。で3つ目、それに応えるとき必ず祝福される。その祝福はどんなに自分で頑張っても勝ち得ない、奪えない、受けられない祝福を神はあなたに与えてくださる。お互いその祝福をね、受けていきましょう。たくさんの人に証ししましょう。こんなに素晴らしいよってね。これからたくさんの人が三河教会に来始めます。その時に、あるいはオンラインで来始めます。その時に本当に神と共に歩む人生はどんなに素晴らしいかをね、まず私たちがね、もっと知ってほしいんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います、ね、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに名をもって呼び出し、祝福を過ごうとされていることをありがとうございます。一人一人が必要とされていることを思いますが、神の呼ばれているその場所に喜んで立ち、主と共に歩む人生を選んでいけれるように、主は助けと導きを与えてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、近くにいる人でも、遠くに離れている人でも、あるいは健康問題、経済問題、お仕事、学業、どんなことでも構いません。素直に大胆に死に向かって祈りましょう。主は答えてくださいます。天の父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。お一人お一人に主が触れ働いてください。その願いと求めに豊かに応えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって心と体を治れ。つぶやきは神から得たものではありません。どんなに正しい理論であっても、あなたの心をつぶやき、あなたの心を感謝ではなく不平に導くのは神から得たものではありません。これを騙されてはいけない。あなたの心を感謝と賛美と喜びで満たしなさい。その時にはっきりと私の導きが分かるようになる。その導きに理解できてもできなくても答えていきなさい。あなたは後の日に神の道がどれほど完全で最善だったかを知るようになると称賛ます。ある方は歌い続けなさい。やめてはいけません。歌い続けなさい。ある方には書き続けなさい。書くことをやめてはいけません。書き続けなさい。私はあなたを通して触れる人がおり、働く人がいる。そしてそれはあなたにとっても大きな祝福となり、喜びとなる。止めてはいけない。歌い続け、賛美し続け、また書き続けなさい。またある方はですね、何かこう、何かこう捧げるっていうか与えるっていうことをやったんですけど、なんかもういいかなと思ってるんですけど、それを止めてはいけません。与え続け、捧げ続けなさい。その時にもっとあなたは豊かに祝福されるようになると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。お一人お一人の体に触れ、心に触れ、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、神の霊で満たしてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。簡単にお